北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。8月後半配信スタートでございます。ね、8月、ね、今回16日配信ということで、お盆のね、真っ只中というかもう終わりというわけでね、もう夏休み終わっちゃうよっていう方もいれば、まあ、これから夏休みね、ちょっと、お盆を開けて遅めの夏休み取りますよっていう方、まあ、あと学生さんなんかはね、まだまだ続けて夏休みだぜっていう方々も多いのかなとは思いますが、まあ、皆さんねこの夏休みいい思いをした方も、これからいい思いするぞっていう方もね、ぜひぜひ、まあ、そんな合間に楽しく聞いていただければ嬉しいなと思っております。まあ、まだ8月の半ばでございますよ。まだね、暑い時期が続いております。でね、私ちょっとやっぱ夏なんで暑いじゃないですかなんでちょっとね、髪の毛とかもあんま伸ばしたままだと鬱陶しくてあっちいんで、横の部分とかね、ちょっとすっきりと刈り上げたいなと思いまして、つい先日1000円カットの方にね、行かせていただいたんですよ。なんですけど、まあまあ、せっかくだからね、まあ、そんなに暑い、日差しがギラギラっていう日じゃなかったので、まあ、お散歩がてらね、歩いて、1000円カットのお店まで行ってきたんですけども、まあまあそんなに、まあ、混んでもない時間帯だったので、まあそのままね、ススッと1000円カットの店入って、私がね、いてるところはなんか券を買って、それをスタッフの方に渡すような感じなんですけど、まあ、券買ってで案内されて、で綺麗にね、横刈り上げてもらって、わあすっきりした、気持ちいいなと思って、これでもうしばらくね、暑さを乗り越えられるぜと思って、帰ろうと思ってね、まあ、終わりましたって言われて立ち上がったわけですよ。でね、立ち上がってで、よし、じゃあ忘れ物ないかなと思って、周り見渡した時にね、私愕然としたんですよね。私がね、座ってた椅子があるわけじゃないですか。そのカットしてもらった時のね、作業をする時の椅子がね、私のね、背中の汗でね、背もたれびっちゃびちゃになってて、うわーっと思って、超恥ずかしいと思ってもともとね、汗っかきなんですけど、いやーもうね、恥ずかしいと思って、きっとね、切ってくれた利用者の方とかね、まあ、気づいてても、まあ、絶対何も言わないと思うんですけども、まあなんかね、申し訳ないなと思いながら、私がいなくなった後ね、せっせと拭いてね、くれてるんだろうなと思いながら、まあ恥ずかしいと思うんでね、いやー、ほんとね、こういう油断した時のね、汗って恥ずかしいよね。もう何脇汗とかね、そういうのが分かんないように、本当に白いね、シャツ着て行ってて、まあ多分そこは分かんないと思うんだけど、そこがバレなくても、立った後のね、椅子がね、もう、何にも対策をしてなかったものでね、なんか、申し訳ないやら恥ずかしいやらでね、逃げるように帰ってきましたけども、皆さんもね、気をつけてください。油断しないようにね、前も喋ったりしましたけど、脇汗とかね、その辺はね、結構対応してたりするけど、ね、後ろの背中ね、背中意外と気をつけていただきたいね。まあなかなかね、その汗が分かるようなね、椅子とか座るタイミングもね、まあ限られてはいると思いますけども、まあ、だから何、会社のデスクの椅子とかね、ちょっと革っぽいやつとかだと汗分かっちゃったりとか、ね、美容室とかね、気になっちゃうこともあると思うので、ぜひ皆さんね、私のようにならないために気をつけていただきたいなと思います。そんなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。 ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、始まりました。トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがね、その時気になった事柄だったりとか、もう完全にね、自分の趣味丸出しで自分の想像だけで作ったね、ナレーションなんかをまあいろいろね、まあ皆さんに発表して聞いていただこうというコーナーになっております。あのね、真実もあれば本当に私のね、嘘というかでっち上げでできたねナレーションもありますので、皆さんそのつもりでいつも聞いていただければと思います。まあそんなこんなでね、今回のナレーションなんでございますけども、今回はまあ8月、今夏頃、夏でね、まあ今美味しい食べ物、夏野菜についてちょっとナレーションをね作らせていただいたので、まず一発聞いていただければと思います。では聞いてください。どうぞ。ナスの美味しいこの季節、ナスの煮浸しに麻婆ナス、ナスのお漬物、食卓の主役にもバイプレイヤーにもなれるナスの魅力を徹底解明。ナスの紫色の秘密とは？ナスをより美味しく食べる裏技もご紹介。はい、というわけで聞いていただきましたね、美味しい夏野菜ナスのナスをね紹介する、ナレーションでございました。イメージとしてはなんか、ね、番組のねワンコーナーでねナス特集でもした時の冒頭のナレーションのイメージで作りましたけども、やっぱね今ナスのシーズン、しかも今ねこの配信が8月16だから、ちょうどねお盆のね少量間のナスの牛さん作ってるお家もあるんじゃないですかね。でまあもちろんねナスいっぱい食べる時期でもありますので、でね夏野菜なんで栄養もたっぷりで、ナレーションの中でも喋ってましたけど、ナスの紫色ってなんかポリフェノール系のやつらしいですよ。だからなんか何目とかにもいいんですってよ、目のなんかねだからブルーベリーとかそういう系統ですよなんでナスとかさ、焼きナスとかにするとさ、ちょっと皮の部分ってさ食べづらかったりもするじゃない。でも意外とその皮の部分になんかそういう大事なね栄養とかも入ってたりするのでね、ぜひぜひちょっと皮ごとナス食べていただくと、まあ、体にもいいしね、美味しいしで、とってもいいんじゃなかろうかなと思って今回は紹介させていただきました。でまあもうちょっと待つとね、秋ナスのシーズンでもあると思うのでね、まあ秋ナスは嫁に食わすなというほどうまいらしいですからね、ぜひね、まあ、その嫁もね家族みんな揃って美味しいね、夏のナスも食べ、秋のナスも食べね、健康に過ごしていただければいいなーなんて思っております。そしてそしてもう一個ナレーション用意しておりますよ。もう一個はね、8月の23日が24季節、夏至とかなんかそういう何くくりのね日の一個の処暑っていう日なんでございますね。なんか暑さの峠を越えて、まあ、こっからちょっと朝晩でちょっと涼しくなってくるよみたいな日らしいんですよ。処暑の日らしいんですけど、まあそんなことをねちょっと私調べて、なんとなくああそんな時期かと思いながら作ったねナレーションになります。まあ処暑と直接は関係ないんだけど、 まあ、なんとなく雰囲気で聞いていただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひ聞いてください。では2個目のナレーションどうぞ。
寝苦しいくらいの夜の暑さにも慣れてきて、日中に比べたら少し涼しいような気さえしてくる。それでももう少しだけ体の温度を下げたくて、コンビニでペットボトルに入った炭酸飲料を買った。そのまま店の前で口をつけた。炭酸の味は青春時代のあの頃の味だった。
はい、というわけで聞いていただきましたね。なんとなくちょっとノスタルジックな、ナレーションにしてみましたけどもね、なんでしょうね、私もともと炭酸がねあんまり得意じゃなくて、だから特に学生時代とかも全然炭酸とか飲まなかったんですよ、基本的には。で、炭酸をのね、ジュースとかを飲むのがせいぜいその何友達と遊んだ時で、かつその暑い時にさ、なんか炭酸の清涼感みたいなのってさ結構感じるじゃないですかね。暑い時に炭酸飲むと気持ちいいってなるじゃないですか。だからそれこそ本当に学生時代に飲んだ記憶っていうのが多分より強いからこんなナレーションになったとかだと思うんですけど、みんなもそうかなーって勝手に思ってね作ってみましたが、いかがだったでしょうか。そう、そのね、学生時代を考えるとあんまりねよくはないんだけど、その夜のね23時とか日付変わるちょっと前くらいとかにね、まあ、友達と一緒にコンビニで買った炭酸飲料のね味をなんとなくね今もね思い出すことがなきにしもあらずかなと思ったんでね、まあ今はほんとね炭酸飲料は焼酎割るときによく飲むんで青春の味ではないんですけどまあまあまあね、夏は炭酸ね、まあ、炭酸水でも炭酸ジュースでも飲んで皆さん、ね、さっぱりして気持ちよく過ごしましょうということでまとまったかなまあこんなところで、このコーナーは一旦締めくくって一曲聴いていただきたいと思います。では聴いてください。 V12 ジュライ。
Oh, チャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分。
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、始まりました。ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーね、私トンボがこの収録とはまた別で撮ってきた音源を皆様にね、キュギュッとまとめた形でちょっとお届けしようかなというコーナーになっております。今回はね、前回に引き続き、ようやくねこのお散歩企画で、初のね千葉県に足を踏み入れた回になっております。千葉県、西船橋の、お散歩の模様ですね。ぜひ聞いていただきたいと思いますね。初の千葉の、様子をお楽しみくださいというわけで、どうぞ。
そう、あと実はだけど、この西船橋が多分船橋かな、マジでおよそ30年くらい前にね、多分1回来たことがあるのよ、この近辺。っていうのも、本当に30年くらい前、私のねお父ちゃんがこの辺で単身赴任でこの辺に住んでて、一回ね遊びに来たことがあるのよ、ね、お父ちゃんの住んでるワンルームの、まあ、ルーム 1K かなくらいのね、そんな大きくない部屋に母ちゃんと姉ちゃん2人と私でねギュッと、みんなで押しかけてぎゅうぎゅうに布団引いてねお泊まりしたっていう記憶があります。その時もね、俺もね姉ちゃんたちもまだまだちっちゃかったので、千葉の街を観光するっていうよりかは、もう遊びに行ったのはねディズニーランド行ったとか、そんな思い出になっちゃうけど、でも本当に記憶にあるのは、多分ね船橋駅の近くにお父ちゃん住んでたのかな。で船橋駅から電車乗って西船橋で電車乗り換えてディズニーランド行ったっていう記憶だけはある。もうあの頃はね全然そんな分かんなかったけど、多分武蔵野線に乗り換えたんでしょうねまあそんなわけでね、この西船橋、船橋市のあたりはね全く縁がないわけではないけど、そんな知らないというね感じになっております。でも本当にね千葉の中をね歩いたことがマジでないから、とりあえずは今回はこの西船橋駅近辺をねちょっと回ってみようかなと思っております。まあお菓子屋さん、バイオーソ本舗さん寄って今歩いてるわけですが、まあなんかないかなと思いまして調べてみたら、なんか近くにね龍神社っていう、龍立つっていうね、難しい方の龍の字に神社っていうシンプルな3文字龍神社っていう、なんかねかっこいい神社名前のね、ちょっと中二心をくすぐるような 名前の神社があるんで、ちょっとそこ寄ってみようかなと思って、ここでね、駅から西船橋駅北口から東方面ね、船橋駅方面に、ま、歩いております。なんだろう、何号かね、電車の路線も入ってる駅だけど、ちょっと歩くと住宅と、普通にね、戸建て住宅と、あと大きいね、集合住宅みたいなマンションとかがもうほとんど、なんでね、割と静かで落ち着いた。でも結構ね、建物自体はぎゅうぎゅうに建ってるけど、ほんとお店とかは割と少ない感じ。この駅からそんな離れてないけど、もう結構意外。あ、でもね、西船橋なんか空がすげえ広いその高さのある建物が、マンションとか学校とか病院くらいしかなくて、その何、一般的なビルみたいなのがね、あんまないし、あってもそんなに高くないからね、空が広い。だからね、ちょっと曇り空だけど、なんかすげえ気持ちいいよ。そんなに曇りって言ってもどんよりじゃない感じです。割と明るい空してるのでいい感じですね。あったぜ、龍神社。あ、公園と一緒になってるわ。よいしょ、ちょっとね、お参りだけしていきましょう。よいしょーって。うん、龍神社お参りできました。なんか遊具のある広場とね、ほとんどあの境目がなくあるね、神社だったので、一応子供たちのね、元気な声を浴びながら、ちょっとね、楽しい気持ちでお参り行きましたよ。というわけでね、まず超かっこいい名前の龍神社を参拝するという目的はまず達成しました。いいよね、龍神社参拝したら、なんか龍の力で強くなれそうだよねただね、めちゃめちゃ結構ね、狭めな道をね、入ってたところにあるからね、ちょっと探すのは、車で探すのは難しいかもしれない。マジで徒歩で探してみてください、皆さん。
はい、というわけで聞いていただきましたね。なかなかね、その西船橋の雰囲気っていうのも、なんか今までとなんかちょっとね、違う雰囲気でね、楽しい感じなので、ぜひぜひこの続きもまた、次回以降ね、聞いていただければと思います。というわけで、ロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております、DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。
夢忘れられない、もうこんな真夜中に言葉を並べて、明日はもういいから、さあ遠い、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、8月の後半配信ももうそろそろお別れのお時間ということなんですが、もうちょっとだけ喋らせてくださいね、まあ、いや、今、夏のね、まあ、休みとかでみんな楽しんでる時期だとは思うけど、まあ、このね、まあ、時期とは、まあ、また関係ないんだけど、私、ね、たまに喋ったことあると思うけど、 あのたまにね一人カラオケとかも行くんですよ。もう一人でもうね6時間とかひたすらね歌い続けたりとかたまにするんですけど、あの一人カラオケする人にちょっとね質問というかね聞きたいことがあるんですよね。あの一人カラオケ行ってる時ってあのまあ、もちろんさそのある程度私みたいにね長時間いると何度かそのお手洗いにね行くことがあるわけですよ。その時ってさどこまで持ってくいつもね思うのよ。 あとさそのドリンクバーとかもあるじゃん。ドリンクバー取りに行くタイミングとかもそれの時にさなんか荷物、いや私がね結構普段から荷物結構持ってるタイプなのよ。カバンあの手ぶらとかがほぼなくてだいたいカバン持ち歩いてるんだけど、でカバン持っててさなんか、ま、リュックとかだったりするわけよ。なんかリュック背負ってトイレ行ったりなんかお茶取りに行ったりするのもなって思うじゃないですか。かといって全部置いてくるのもなんか不用心な気もして、まあ、まあでもまあこれだったら取られてもしょうがないかなっていうものだけ置くようにしてるんだ。だからもう最低限財布とあのスマホだけ持って私は行くようにしてるんだけど、みんなどこまで持つのかなと思ってその私だったら大体あと持ち物で言ったらあの目替え用のメガネとか、あとなんだろうゲームする用のあのスマホとかなんかいくつかあるんだけど、まあそれはまあまあ最悪なけどしょってもしょうがないかと思ってね置きっぱなしとかにしちゃったりするんだけど、全部持ってった方がいいのかな。でもねえ、あもうわかんないじゃん、なんかあったら怖いなとも思うし、まあね今のところ何もないよ、何もないけどそうだからみんなどうしてんのかなと思って、だから結構その心配しいだから結構トイレ行く時とかも俺結構そのね財布とかもろもろね一応持ち歩こうと思って財布パンパン、財布じゃねえやポケットパンパンになるのよでなんかすげえ重たそうになるんだけど、特に今とかさ夏だからさ軽装でね、まずあのじゃ上にジャケットとかは着てないからさ、そこのまずポケットが使えないのよだから本当にズボンのポケットだけで済まそうと思うと本当ねパンパンになっちゃってもうズボン重すぎてもうズボン落ちそうになるのよだからもうねどうしたらいいんだろうと思って、どこまで平気なんだろうと思って置いていくのなんでねあのぜひ一人カラオケをする皆さん、どこまで置いてきますかぜひ知りたいというわけでこの番組では皆さんからのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンをご利用ください。いいねボタンもねご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。